人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。僕の最も好きなミュージシャンの一人でドクター・ジョンという人がいます。アメリカのニューオーリンズの出身で、70年代の初頭ぐらいからそれまでのイメージを変えてニューオーリンズの伝統のリズム&ブルースといった音楽を彼のレコードで紹介するようになったんですね。で、そのきっかけとなったレコードのタイトルはガンボというものでした。僕が大好きなレコードで今でも愛聴版なんですが、そのガンボっていうのは何を指すものなのか最初は全く知らなかったです。今から30年以上前になりますけれど、ニューオーリンズのジャズフェスティバルというのがあって、それを取材するために行ったら、会場内でもガンボが出てましたし、ガンボショップという大変素晴らしい、小さめのレストランがニューオーリンズの街中にありました。で、このガンボというのは要はね、スープなんですね。で、その中に鶏肉だとかエビだとかソーセージだとか、いろんな野菜なども入るんですけれど、必ずなければいけないのはオクラです。で、オクラでとろみを出すんですね。で、グツグツともう何時間も煮込むもので、そこにフィレというね、謎の材料が入るんですね。これが本当にね、ガンボをさらに美味しくするものです。最近東京でもね、美味しいガンボを作ってくれる店があるので、機会があるとよく食べに行っています。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。
私は実はガンボって一回もいただいたことないんですけれども、ちょっとあれですね、トマトベースの。
トマトベースではないですね。
あ、そうですか。あとエスニックなイメージもありますけど、
ちょっとスパイシーな感じですね。
バラカーさんが手掛けるライブマジックのフードエリアにもあった。
そうです。確実に毎年ガンボを作っていただいている店があります。
そうですね。本当にこうスープっていうと、いろんな国でそれぞれおなじみのスープあるかと思うんですが、今日はそんなスープがテーマです。今週のライフスタイルゲストはこの方です。2121デザインサイトで始まった企画展スープは命の展覧会ディレクターでデザイナーの遠山夏美さんです。スープをテーマにしたのはなぜか、どういった展示内容なのか詳しく伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
スープがテーマっていうのは、これまでの2121でもちょっと意表をつくっていうか、意外な感じがしました。
今までも例えば最初にチョコレート店だったり、
ありましたね。
米店だったり、あと手間暇店だったりっていうのもありましたけれども、食べることそのものにたどる展覧会っていうのは初めてなのだなと思います、
スープに着目したのは何だったんですか。
そうですね、やっぱり個人的な体験からは始まってるんですけども、人々を支える最小限の衣食住に、スープが集約されてるんではないかなという考えからですね。
今でもスープキッチンという言葉がありますよね。本当に何も持たないホームレスの人たちに何かを振る舞うという時は そういう感じですね。
衣食住は身体を中心に包むものとして考えているんですけども、身体空間の外側を包むものが衣と住であるとすれば、内側を包むものが食と考えているんですけれども、その最小限の衣食住というふうに考えた時に、私は師である三宅一生のもと、一生さんのもとで学んでたっていうこともありますけれども、衣は一枚の住 で、まあ、一枚の銃って多様性でもあって暮らしを彩る一枚の布もありますけれども、まあ、銃は、まあ、最小限の生き延びるための移動する住居がもともと遊牧民だったりっていう生活にあったると思うんですけれども、でそうするとスープっていうものが鍋一つでできる最小限の食として捉えられるんではないかなっていうことと、まあ、その身体の内側の空間を満たす包むっていうことを、まあ、象徴的に表しているなっていうところでもありますね。あと、まあ、世界中に存在しているっていうのもありますよね。
さあ、スープは命の詳しい内容についてこの後たっぷり伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は2121デザインサイトの企画展スープは命、展覧会ディレクターでデザイナーの遠山夏美さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、2121デザインサイトで始まった企画展スープは命、展覧会ディレクターでデザイナーの遠山夏美さんをお迎えしています。企画展の詳しい内容を伺う前に、改めてですけれども、遠山さんがこのスープに着目したきっかけとか理由について教えてください。
はい、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、個人の体験というところで、まあ、本当に始まってるんですけれども、自分がデザインを志した大学生、まあ、高校生ぐらいからなんですけれども、で大学で初めて一人暮しをした時に、まあ、高熱を出して真夏だったんですけれども、でこれはちょっと一人ではどうにもならんぞっていうところで、まあ、実家の母に連絡したところ、まあ、翌日にジップロックに入ったポタージュが、冷たいポタージュが届いたんですね。で、もともとそういうスープが好きな家族で、私はもうものすごくスープが大好きで、子供の頃から大好きだったんですけども、まあ、ポタージュ、とにかく冷たいポタージュが一番好きだったんですけれども、それがもういろんな生活用品の中にこうジップロックがこう入っていて、はって思って、段ボールを開ける力もなかったけれども、床に座り込んでタンブラー開けてスープを見た途端に、もうそのまま座りながらジップロックそのまま飲んだんですよ。もうなんか何も水分も取れてなかったので、うん、そした時にこう本当に頭の先から足の先、まあ、手先までこう本当に内側の輪郭が現れるような感覚に陥ったんですね。で当時まあ、衣服を、まあ、身体空間っていうのを中心にデザインをするっていうところであったんですけども、身体空間っていうのは内側にも存在するんだなっていうのを、
はあ、
自分その時本当実感として、
うん、
あ、私の中に空間があるじゃないかって、それは外と内も関係ないじゃないかっていうのが、もうそれがもうスープをきっかけに、
うん、
でこれってこう食べることとか料理って、あ、そっか、空間をデザインすることなんだなっていうのが、なんかもうその一瞬でじわーって感じたのが、もうそこが一番最初の原体験ですね。でそこからこうスープの可能性というか、一番身体に近い食としてあるっていうところから、まあいろんな経験をした中で、またこれも学生の時にロシアとかルーマニアを旅をする、まあ、きっかけが、まあ、タイミングがあった時に、うん、まあ、貧乏旅行でしたので、学生の外食もあまりできないですし、ユースホテルで、まあ、鍋1個あればこう近くのマーケット行って じゃがいも買ってトマト買ってとかっていうので一つのスープを、まあ、友人たちと囲んでって、でたまにこう食堂行くと、まあ、ロシア語でもメニューがわからないんですよ。で当時 Google 翻訳とかもないですから、なんとなく勘でこれ大丈夫じゃないかなって思うと大体なんかスープだったんですよね。でなぜか本当に象徴的に旅を象徴する食としてスープに巡り合っていて、あこれもなんかこう旅って続けていくとそれが日常になるじゃないですか。でその旅っていう非日常から日常が見えてくる中で、その日常にある食っていうのが、あスープが支えてるなっていうところで、まあ、個人のその内側を満たす体験からなんとなくこう世界とつながってた体験になったんですね。で世界にどこにでもある食として存在していて、いや、 やっぱりこれは食っていうものがデザイン、衣食住って領域ないと思うんですけれども、領域なくデザインが存在している中でスープについて探求する面白さっていうのがよりそこで深まって、それがまあ本当に20年以上前ですけども、ずっと続いていて、で2121デザインサイトができた時に、まあ、一世さんのもとで学んではいたんですけども、チョコレート店に参加するきっかけがあって、でそこでもやっぱり内側との会話っていうのが大事だなってずっと思ってた時に、なんかこう企画する立場でも程遠い立場であったにもかかわらず、一デザイナーで、 いつかこれはスープって食っていう衣食住がなんか根源にたどる展覧会ができるんじゃないかなって一人でワクワクしてたんですね。なんか素晴らしいそういう場ができたなって、勝手に妄想しました、
かといって展覧会で実際にスープを味わわせることはできないので、
そうなんですよね。
その展覧会を作るにあたって、まあ、かなりコンセプチュアルな、ことをやらなきゃいけないんですよね、で実際に今回、その全体のコンセプトを、伝えるためにはいくつの動詞があるんでしたっけ。
これ12
の動詞があるんですね。
いろいろ、
はい、宿る、
包まれる、結ぶ、集まる、味わうとかですね、いろんな、これはどういったことでこういう形にしたんですか。
はい、やっぱりずっと、まあ、身体という言葉をお話ししてますけれども、食べることができないデザインサイトという場でいかにこの食べるっていう身体をこう感覚を刺激する展覧会にしようかと思った時に、まあ、身体で読む展示にしたいなって思ったんですね、で、まあ、そのためにはこう動詞でゾーニングすることによって、その、まあ、空間自体がその動詞でゾーニングすることで変化していくんですけども、見る人もそれにこう導かれて自然に身体感覚がシフトしていくような仕組みにしたいなと思ったんですね。でまあ、そうすると言葉を身体で読むと言いながら言語をきっかけにはするんですけども、そこで気づいてこう能動的に作品と関与することができるんじゃないかなって思ったんですね。でその動詞も、まあ、命の回帰から、まあ、再生へ向かうような命の循環、まあ、スープは命っていうタイトルですので、命の循環を表したような動詞にしています、
面白かったのは、そのもともとお母さんのお腹の中にいる時の羊水、これ の塩分濃度が 0.9%、でそれがスープの一番おいしいとされる濃度と同じだっていう、その話、なるほどな、考えたこともなかったんですけど、
それこそまあ本当に何か始まりが20年以上前で、ちょっと遡りすぎてお恥ずかしい気持ちにもなってしまうんですけども、身体空間っていうのをデザインをしてた時に、まあ、衣服っていうのの原型、最初の形がまあエナだと思っていたので、まあ、こう赤ちゃんを包む膜だったり細体だったりした時に、ということは 食って用水だよなってずっと思ってたんですけども、スープっていうのをだんだんと追求してった中で、用水、まあ母乳もなんですけれども、人間が美味しいとされる塩分濃度が 0.9%、 特にお吸い物とかですけども、まあ、大体 0.8 から 1.2 とかって言われていて、まあ、おかずとか 1.2 ぐらいだったりもするんですけれども、吸い物の美味しい濃度とまあ同じなんですよね、人間の体液っていうのが。でさらに日本で初めて昆布から発見された、日本の研究者が発見された第五の味覚としての旨味っていうのが、旨味の、まあ、グルタミン酸ですねが発見されたんですけど、それもとっても豊富に含まれているので、まあ、ある意味、まあ、お吸い物に包まれていたっていうところがあって、うん、まあ、それこそまあスープの原型なんじゃないかなって思ったんですね、
はい、最初のところの展示で、はい、まあ、そういったところもこう表現されていたりするんですけれども、はい、この後後半ですね、はい、さらに具体的な展示内容を伺っていきたいと思います、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は2121デザインサイトの企画展スープは命、展覧会ディレクターでデザイナーの遠山夏美さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はピーウィー・エリスの演奏でチキンスープという曲です。もう僕の育ったイギリスではちょっと調子の悪い時に必ずチキンスープというものが出たものですね。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は2121デザインサイトで行われている企画展スープは命、展覧会ディレクターでデザイナーの遠山夏美さんをお迎えしています。今回の企画展、非常に嬉しかったのが、はい、私たちこうスープレシピカードを集めながら回ることができるんですよね、はいはい、これちょっとご説明いただいていいですか、
はい、ありがとうございます。とっても物語性のある構成の展覧会であると思うんですけども、終わりのない展覧会にしたいと思ったんですね、うん、で衣食住っていうものは自分の日常ではあると思うんですけども、レシピカードをその作品にごとに置いておくことで、それを持ち帰ってもらって自分の生活で作るから食べる、もしくはそのレシピカードを誰かに渡してこう人とこう、まあ、食を共有するような体験につながればなと思っておりました。なので展覧会には終わりがないと捉えています。あとは野村ゆりさんだったり長尾智子さんで、船越雅也さん、細川愛さん、あと、まあ、料理人であり、料理人という言い方が合ってるのか分からないんですけども、アーティストでもある山フーズさんだったりっていう、食をクリエーションとしている方々にレシピを作っていただいております。とってもそれ以外のいろんな方にも作っていただいてるんですけども、17のレシピがあります、うん、はい、
こういうのはあるよねというものの他に、例えばギリシャのひよこ豆のスープ、これは飲んだことがないけれどとてもなんか興味を持ちますね。意外なところでパンのスープというのもあるんですね、はいはい、飲んだことありますか。
私はですね、ドイツで、細川愛さんとは違うんですけども、うん、ドイツを旅した時にありますね、ビールとパンを混ぜたポタージュの形でした、
うん、ビールとパン、はい、これもまた面白い、
面白かったですね。
で遠山さんのレシピもありますよね。
そうですね、
はいはい、始まりのスープ、はい、おつゆとスープの美味しい濃度ということで、はい、どんなものをご紹介してるんですか。これは
これは用水とつながるんですけども、用水の美味しい濃度と同じものを、身体と一番近いスープとしてお出汁、昆布出汁と捉えているので、昆布のお出汁と同じ旨味成分が豊富なお野菜を使って、同じ工程で一緒に作るとすまし汁とポタージュ両方ができるっていう。で、すまし汁は冷たいスープなんですけども、冷たいスープと温かいポタージュって、温かいものと冷たいものって 美味しいと感じる塩分濃度がほんの少しだけ違うんですね、
うん、
0.1% ぐらい。なんかその微妙な濃度をこう味わってほしいなと思って、うん、同じ食材から2つのスープが分かれて出てくるようなあのスープにしました、はい、
そうですよね。見てるとちょっと飲んでみたくなるんだけど、うん、
でこの、うん、あのレシピカードがたくさん置かれている、はい、なんですか、上にちょっとこう屋根がついたようなスペースで、はい、私たちも靴を脱いで上がるようなスペースがありましたけれども、はい、あちらはどういった展示ですか？
はい、あの屋根は今回のその衣食住の最小限の住を体現しているようなものにはなっているんですけれども、土を混ぜたあの和紙に、柿渋を塗布して揉んで、で最小限の構造で吊り構造で大きな屋根を作っていて、ちょっとあの出発のイメージとしては三内丸山遺跡のあの大きな共同の住宅のような形で、食卓にみんなが集まって食べるっていう、まあ、原初の行為っていうのを、まあ、集団で暮らしていた人間の原初の行為を思い起こさせるような空間にしたいなと思っていて、それはあの土紙っていうのをずっと作られている、今回のアートディレクターも担当している田中義久さんが、まあ、素材を全て作って、で会場構成の常山美代さんと野作文則さんがあの最小限の構造で屋根構造を作ったんですけども、まあ、本当にその中に集まるっていう、こう動詞の行為っていうのを体験してもらいたいっていうのと、靴を脱いでっていうのもやっぱりの五感を通してて身体感覚を研ぎ澄ましてほしいっていうのもあったので、靴を脱ぐ足を大地とこう近づけるっていうことと、まあ、あとこう最初の原初のこう暮らしで遊牧民だったり、まあ、人間のこう歴史は移動の歴史とも言われてたりもするので、そこをちょっと感じてほしいなと思ったんですね。実は最初あの全部靴を脱いでもらう展示にしようとも思ってたんですよ。それは叶わなかったですけれども、やっぱり一部そこは残したいなと思って、
はい、あの屋根はとにかく大きいし、
そうですね、
色は素晴らしいですね、やっぱり自然の色、はいはい、うん、なんか温かいものをすごく感じる ね見た途端に、うんうんうん、
で色というとですね、色をまとい色を味わうっていう、はい、あの企画もすごく面白かったんですけれども、
ありがとうございます、はい、あれはまあ視覚から味わうっていうところに、まあ、集中して作った作品ですけれども、食べられる野菜、まあ、食材で染めた、チョマっていう、チョマもあの食べられる食材ですけども、うん、ハーブティーとか日本だとあの天ぷらとかにもしますけれども、で食べられる食材と食べられる、材料で作ったテキスタイルと同じ食材で作ったスープっていうのを対比して、林京太郎さんっていうあの映像作家の方に撮っていただいて、スープは長尾智子さんっていう、まあ、本当に贅沢な組み合わせなんですけれども、うん、でテキスタイルは一世見分けで作っていて、
やっぱり、
はい、
見た感じがそうでした、
うん、であの草木染めの第一人者である草木工房の山崎家の方の、 あの3代目の方に本当に実験的に作っていただいたんですけども、そこですごく興味深いというか、まあ、反省の意味を込めて思ったのは、もともと草木染めってあの、まあ、それこそあの万葉集にもあったりしますけれども、やっぱり食べるものでは染めていなかったっていうのがあるんですよね。でその山崎さんが食べるものでは染めたくないんだよなって最初おっ
しゃ
った
んです。もったいないから、
はい、でやっぱりその命をつなぐものとしてあったから、昔はそのまあ、ウコムとか、まあ、漢方のものでは染めていましたけど、まあ、イガとか栗のイガとか、うん、そういったもので染めていた中で、うんうん、まあ、今回スープもあるので、例えばビーツだったり黒豆だったりするものからもトライしたいんだって言った時に、まあ、あのやってみようとおっしゃってくださったんですけども、あのやっぱりとっても染めるのは難しかったんですね、
はい、ビーツの布は全然赤くなかったので、はい、意外でしたね、
うん、はい、あれ落ちちゃうんですか、やっぱり色が。
そうですね、で一切こう あの科学的な処理を施してないので日々退色していって、それもまあ白から色、色から白に戻るっていう、で土に帰っていくっていうことも自然に委ねるっていうことも大事にしているので、あえて色をこう留めるような加工はしてないんですね。あの処理はできるんですよ、実際科学的な処理を施せば、だけれどもそれをあえてしないで、なんか期間中後半の人はもしかしたら真っ白ののしか見れないかもしれないですあのどんどん変化していく展覧会にはなっています。
なるほど。玉ねぎとか、あとウコン、ビーツ、春菊、ごぼうとかですね、はいはい、そのあたりあって本当にそれぞれによってちょっとこう色の残り方も違ったりしますもんね、はい、あともう香りの記憶装置っていうのがあって、はい、用水の香りがね、はい、ちょっとこうかけたりとか、はいはい、もうとにかくいろんな展示を楽しむことができます。遠山さんが展覧会ディレクターを務めている企画展スープは命は、六本木の東京ミッドタウンにあります2121デザインサイトで8月9日日曜日まで開催中です。でですね、東京ミッドタウンのガレリア地下1階に茅野屋さんがあるかと思うんですけれども、この2121デザインサイトの入館シール、青い 丸のあの入館シールを提示して、さらに1000円以上お買い上げの方に茅野屋さんのお出汁個包装をプレゼントするということもされているそうですので、ぜひ企画展と合わせてお楽しみください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はデザイナーの遠山夏実さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
いよいよ4月になりました。東京の桜は少し盛りが過ぎた感じがありますが、まだまだ見ごろ。六本木東京ミッドタウンでは恒例の春イベント、ミッドタウンブロッサム2026を開催中です。今年もミッドタウンガーデンの桜並木沿いにおもてなしのオープンカフェ6ミッドタウンブロッサムラウンジがオープンしています。ザ・リッツカールトン東京が手掛けるオリジナルのカクテルやスイーツで心地よい春のひとときをお過ごしいただけます。また館内のカフェ&レストランでは、春らしい桜のスイーツや、彩りあふれるテイクアウトメニューをご用意しました。さらに、夕方5時からは、人気のライトアップで夜桜もお楽しみいただけます。ミッドタウンブロッサムの詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイト、または館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。この週末は六本木で都心ならではの春を感じてみませんか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum、 今夜の遠山夏実さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
もう一つの展示で、ああ面白いなと思ったのは、スープってやっぱり世界どこ行っても必ずあるもので、はいはい、で世界の各国のスープのリストが、はい、あって、その中のいくつかの写真もあったんですけど、はいはい、見てるとやっぱり飲みたくなるというか食べたくなるというか、むしろ食べるっていう感じのものが多かったかもしれませんね、
はい、まあ、食べるっていうところで言うと、東洋ではねスープを飲むって表現されますけれども、あの西洋では食べるっていう表現があって、で、まあ、その食事の中心にあったからこそだとは思うんですけれども、あの世界のスープが様々にあるのはやっぱりあのいろんな風土がつながって地続きにあるっていうこと、うん、でその今ある技術とかその文化っていうのがその、まあ、過去の歴史いろんな国々の風土がこう境界なくつながっていたからこそ、さまざまなスープが今存在しているっていうのがきっとそこから見て取れるんじゃないかなと思います、
うんうん、ありがとうございました
ありがとうございました。
今日のお客様は遠山夏実さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.